恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。一言お祈りをさせていただきます。天の父様、この朝も私たちの心を乾いた砂のようにあなたご自身の恵みと御言葉に向かって期待を持って出ることができましてありがとうございます。どうぞ今私たちの心を整えて、あなたの御言葉、命の言葉を聞くにふさわしく整えてくださり、主よ語りたまえ、しもべは聞いていますと、どうぞ一同があなたご自身に期待をして心を備えることができますように導いてください。語るものを許し、また清め隠して、どうぞ一つ一つの御言葉が一人一人の心に届きますように、どうか聖霊様が働いてください。感謝してイエス様の名前によって祈ります。アーメン。マルコの福音書を連続して学んできました。前回のところでイエス様は逮捕された後にユダヤ人たちの前で裁きを受けています。次々と偽りの証人たちが立ち上がって訴えますし、しかしそんな中でイエス様は沈黙を、不思議な沈黙を保たれます。しかしまた語るべき時にはきっぱりと証言します。堂々としたイエス様のお姿を見ました。この前回の裁判は大祭司の家で行われていましたが、その大祭司の家の庭では一人の人物がイエス様とは全く対照的にビクビクしながら、そわそわしていたのです。その人物というのはペテロです。ちょっと前のページをご覧ください。50節。すると皆がイエスを見捨てて逃げてしまった。すなわちペテロも一度はイエス様を見捨てて逃げ出したのです。しかし途中で思い直したのでしょうか。54節を見ますと、ペテロは遠くからイエスの後をつけながら大祭司の庭の中まで入っていった。そして役人たちと一緒に座って火に当たっていた。こうやって見てくると、完全に逃げ出してしまった他の弟子たちに比べて、ペテロは勇気があったように思います。ところが、この出来事について、ヨハネの福音書を見るとですね、もう少し詳しくそのいきさつが出てまして、実は、この大祭司の家に行ったのはペテロだけではなくてもう一人いたということがわかります。ヨハネの福音書ではその名前を伏せて、もう一人の弟子。実はヨハネの福音書でいつもそのように名前を伏せた弟子っていうのが出てくるんですけど、実はそれはヨハネ自身なんですね。なち、ペテロとヨハネはイエス様のその裁判が一体どういうふうに進展していくのかをですね、見届けようというわけで、大祭司の家の中まで入っていくんです。ところが、ヨハネはさっさと入っていくんですけど、ふっと気がつくとですね、ペテロがいない。一体ペテロはどうしたと思ってですね、探してみますと、その大祭司の家の門のところで小さくなってですね、怖くって中に入れないで、せっかくそこまで来たのに、縮こまっているペテロをヨハネは見つけまして。ヨハネはこの大祭司の知り合いだったので、顔が とても効いたらしいです。そこで、その大祭司の家の門番をしている女中に、これは私の友人なんですが、中に入れてやってください、と頼み込んで、ペテロを中に入れさせる。そういう、もうそのところからペテロはですね、もうここに来た時からビクビクしている姿がわかるのです。そのようなビクビクもののペテロ。66節。ペテロが下の庭にいると、大祭司の女中の一人が来て、ペテロが火に当たっているのを見かけ、彼をじっと見つめていった。あなたもあのナザレ人、 イエスと一緒にいましたね。思いがけない言葉がペトロに投げかけられたのです。ビクビクビクビク自分の素性をですね、隠してシャンプリをして群衆の一人のように役人の一人のような顔をして火に当たってましたら、女中の一つの言葉によってペテロは68、しかしペテロはそれを打ち消して何を言っているのかわからない、見当もつかないと言って出口の方へ出て行った。すると女中はペテロを見てそばに立っていた人たちに、またこの人は仲間ですと言い出した。しかしペテロは再び打ち消した。しばらくするとそばに立っていたその人たちがまたペテロに言った。確かにあなたは仲間だ。ガリラヤ人なのだから。ガリラヤ人なのだからとありますけど、マタイの福音書を見ますと、なぜガリラヤ人と分かったかっていうと、ペテロのおしゃべりする、話すその言葉がガリラヤ弁丸出しだったっていうわけです。すなわち、言葉の訛で分かる。もう隠しようがなかったわけです。エルサレム育ちのエルサレムのもののようなですね、顔をして平然とそこに座ったけども、ですね、それを一生懸命打ち消す、その打ち消せば打ち消すだけその言葉が、金沢弁か東北弁か知りませんけど、そういうですね、不思議なイントネーション、不思議な、このリズムがあったわけです。まあ、これでは逃れようがないわけです。しかし、ペテロはさらに激しく打ち消します。71、しかし彼は呪いをかけて誓い始め、私はあなた方の話しているその人を知りませんと言った。もう神かけて誓うのです。もし私が偽っているならば、私は呪われても構いません。そこまで言い切るペテロ。さあ、そんなペテロの姿、今も言ったようにですね、この出来事はマタイも、マルコも、ルカも、ヨハネも、四つの福音書全部に出てくるんですけども、それら四つをですね、こう付き合わせますと、いかにペテロがこの時、そわそわしていたのか、ドキドキしていたのかがですね、手に取るようにわかるんです。あるところでは火に与えながら立っていた。別のところを見ると座っていたとかですね。そして戸口の方まで出て行こうとしたとかですね。もう、立体的に福音書四つを合わせると見えてくるわけです。さて、なぜペテロはそんなにビクビクしているんでしょうか。イエス様が捕らえられた以上、今度はその弟子たちも捕らえられるに違いないと思ったんでしょう。特にペテロは大祭司のしもべの耳を切り落としたっていうことがありましたので、もしかするとそのことのために自分だけは捕まるかもしれないなんていうですね、恐れがあったのかもしれません。しかし実はこの時ペテロはそんなにも恐れる理由必要はなかったんですね。弟子たちに対する逮捕状は出ていませんでした。イエス・キリストさえ亡き者にしてしまえば、もうあとは恐るに足らず。ですから、さっきも登場したヨハネは全然恐れていないんです。ヨハネは堂々と大祭司の庭に入っていますし、堂々と自分を門番の女に明かして、ペテロを中に入れてるわけですから。それだけじゃない、ヨハネはイエス様の十字架の下にまで立っています。他の弟子たちが逃げ出した後で、ヨハネは堂々とイエス様の十字架の一番下に立って、イエス様の十字架を見上げていることが、福音書によればわかります。幽霊の正体見たり、枯れ尾花。怖いとこう思っていると、枯れたすすきでさえも幽霊に見えてくる。私たちがこう何かに怯えていると、見るもの、聞くもの、全部が何か自分に敵対するもののように、見えてしまう。怯えてしまう。まさにこの時のペテロがそうです。ペテロは、自分ではこんなにも簡単に、イエス様を知らないなと言って裏切ること、 知りませんでした。自分がそんなにも弱いものだっていうことを、ペテロ自身は思ってもみなかったんです。数時間前にあの最後の晩餐の席で、たとえあなたのために死ぬことになっても私は喜んで死にます。他のみんながあなたを知らないと言っても私だけはそうは言いませんとですね、言い切ったとき、ペテロは嘘をついてなかったと思います。本当にそう思ってたんです。本気で死ぬつもりだったんですね。そんな私が、そんなにも簡単にイエス様を知らないのと、まさか思ってなかったんですね。しかし、このとっさの言葉、女中の言葉に、ペテロは、備えが全然できてませんでしたから、あなたは何を言ってるのか私にはわからないと言って、イエス様を否定してしまいます。箴言の中に、人を恐れると罠に陥るという言葉がありますけど、本当にそうですね。私たちが恐れるべきものを恐れないで、恐れるべきものでないものをですね、こう恐れているとき、私たちは罠に陥ってしまいます。なぜペテロはそんな風になってしまったんですか？祈るべきときに祈っていなかったペテロ。イエス様の御言葉があるのに、それを拒んで自分の思いで走ってしまっていたペテロ。祈りと御言葉がなくって、ペテロは人の声が神様の声のように強く響いてきたわけです。私たちも同じように本当に祈って、また御言葉に武装されて出ていかなかったら、ひとたまりもないわけです。さて、卑怯にも愛するイエス様を三度も知らないと裏切ってしまったペテロなんですが、このペテロを責めるのは簡単です。しかし、私たちはどうなんでしょうか。私たちはイエス様を知らないと言ってはいないでしょうか。いや、言葉で言わないでも、私たちの生活、私たちの歩みの中で、イエス様を知らないものであるかのように生き歩んでいないでしょうか。あなたを愛し、あなたのために十字架にかかって死んでくださったこのイエス様を、まるで知らないかのように、私たちも拒んではいないでしょうか。私たちは何度、自分はクリスチャンだということを人々の前で隠したでしょう。イエス様のことを語る、福音を語るべきチャンス、語るべき言葉、持っているのに、それを何度逃したでしょうか。三度どころじゃないはずです。しかし、問題はその後です。クリスチャンであることを隠してしまった、その後で私たちはどうだったでしょう。語るべきことを語らなかったその後で私たちはどうしたでしょうか。ああ、私には勇気がなかった。いや、私にはそんな語る賜物がないんだ。と、だんまりを決め込んで、いえ、そういうだんまりに慣れてしまって、もうまるで他の人と変わりのない、そういうですね、生き方の中に渦まれていないでしょうか。そう見ると、ペテロを責めるどころか、私たちはペテロから大いに学ぶのです。ペテロは主を三度否んだ、その後でどうしたかです。ペテロは、この後で、72節、一番最後の御言葉、それに思い当たった時、彼は泣き出した。マタイの方を見ると、激しく泣いた。最近、教会で上映した、イエス様の映画のところでも、ことさらに長くペテロが三度否んだ後で泣く場面が出てきました。どうしてこんなにも長くあの場面を映画の中で使うのかと思うぐらいペテロは長く泣いていましたね。ペテロは確かにこの後で、自分のイエス様を裏切り否定した罪を悲しみ、 激しく泣きながら神様の前にその罪を悔い改めていたんですね。私たちは聖書の中に同じようにイエス様を裏切ったユダのことを見ています。ユダもイエス様を裏切った後で後悔しました。しかしその後悔をユダは誰の前に持っていったでしょう。ちょっとですね、聖書開いてみましょうか。マタイによる福音書の27章の3節からお読みします。その時イエスを打ったユダはイエスが罪に定められたのを知って後悔し、銀貨30枚を祭司長長老たちに返して、私は罪を犯した、罪のない人の血を売ったりしてと言った。しかし彼らは私たちの知ったことか、自分で始末することだと言った。それで彼は銀貨を神殿に投げ込んで立ち去った。そして外に出て行って首を吊った。ユダも後悔したんです。しかしその後悔を神様の前にあれのまんま出すことをしないで、なんとその後悔の言葉を祭司長や律法学者に、長老たちにぶつけたんです。私は罪を犯しました。罪のない人の血を売ったりしてしまった。と言って、後悔の言葉の持って行き場所を間違ったんですね。この時もしユダが神様の前に本当に悔いて、神様、私はなんていう大きな罪を犯したんでしょうか。この私の罪は許されない罪なんでしょうか。でも許してくださいと、もし神様の前に持って行ってたら、ユダも許されてたはずなんです。イエス様は何度も何度もユダに悔い改めの機会を与えようとしました。でもそのたんびにその機会を拒んでいったユダです。そしてなんと最後に、その悔い改めの機会を、言葉を人間にぶつけたんですね。返ってきた言葉は、私たちの知ったことか、自分で始末することだ。これが人間の言葉です。自分のことだ、自分で始末するがいい。まさに人間の場合は、自分で始末するしかないんですね。ですから、ユダは自分で始末したんです。なぜ自分自身の命を始末するという方法で、もっと大きな罪を犯すことによって始末してしまいました。しかし、ペテロは、主の前にそれをそのまんま持っていったんです。そして、ペテロは立ち直っていくんですね。さあ、このペテロの立ち直り。なぜペテロは立ち直ることができたか。まあ、それは何よりも今言った、本当に主の前にその思いを、悔い改めの思いをぶっつけたからですけど。さらに詳しく、人はどうしてつまずきから立ち直ることができるんでしょう。今日三つのことを皆さんに聖書から挙げたいと思うんです。第一番目の、私たちが立ち直ることのできるきっかけは、御言葉です。72節全般。するとすぐに鶏が二度目に鳴いた。そこでペテロは、鶏が二度鳴く前に、あなたは私を知らないと三度言いますというイエスの言葉を、お言葉を思い出した。ペテロは、この失敗の後で、自分の弱さ、自分の愚かさをつくづくと知らされた後で、しかしそれと同時に、イエス様のお言葉の真実に思い当たったんです。私たちもつまずき、失敗したその中で、本当にほとほと自分の弱さ、愚かさ、汚れに気づく、そんな中で、イエス様の御言葉の真実さに思い当たるとき、イエス様のお言葉の力強さに私たちの心が思い当たるとき立ち直れるんです。鶏の鳴き声でペテロは御言葉を思い出しました。日々の生活の中でこの鶏の鳴き声、すなわち御言葉を思い出すきっかけになる いろんな出来事があります。このきっかけによって御言葉が思い出されるっていう経験がとっても大切なんですね。私たちの記憶っていうのはちょうど引き出しみたいなものです。私たちの脳の中にですね、たくさんのこう引き出しが入ってるみたい。そしてそのきっかけっていうのはその引き出しの取っ手みたいなもので、そのきっかけによってですね、引き出しがスッと引き出されて、忘れていたことがふーっと思い出されてくるわけです。この場合には鶏の鳴き声がそうでした。しかし、いくら鶏が鳴いても、犬が鳴いても、赤ちゃんが鳴いても、思い出すべき御言葉が引き出しの中に蓄えられていなかったら、どうしようもないんですよね。ペテロの場合は、鶏が鳴いたとき、ふっとその御言葉、鶏から、イエス様の御言葉に思い当たった。これがペテロの大きな立ち直りのきっかけなんですね。ですから私たち、やっぱり私たちの記憶の引き出しの中に、いかにたくさん、いかにいろんな種類の御言葉を蓄えておくか、大事なんですね。コロサイ3章16節に、キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせなさい。なぜ豊かに住まわしておく必要があるんですか？とっさの時に思い出す引き出しが多ければ多いだけ、私たちはつまずきから守られ、また倒れた時に立ち上がることができるからです。ぜひ、御言葉をもっとよく聞き、もっとよく読み、もっとよく覚えて、自分のものとして蓄えておきたいです。第2番目のペテロが立ち直ったきっかけは何でしょう？それは祈りです。何よりも、イエス様ご自身がペテロのために捧げられた祈り、それがペテロを支えたと言っていいでしょう。ルカによる福音書の22章の32節のところで、ペテロのこの裏切りをイエス様が前もって予告して、しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りました。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。祈りました。だから立ち直ったら。イエス様の取りなしの祈りが私たちを立ち直らせるんですね。イエス様の取りなしの祈りっていうのは、ペテロのためだけに捧げられたものではありませんね。同じように、イエス様は、あなたは私のために今も取りなしておられると聖書にあります。イエス様はいつも生きていて、取りなしをしておられるお方。イエス様の取りなしがあったからこそ、あなたや私は信仰を持つことができるし、できたし、この取りなしがあったから、なんとか今日まで信仰を維持できてきたのです。イエス様は信仰がなくならないように祈っていてくださる方です。イエス様は決して私たちのために、どうぞ試練が苦しみが来ないようにと祈る方ではありません。この世にあれては悩みあり、苦しみが来ることは避けられない。だけど、様々な経験の中で、信仰がなくならないように。信仰がなくなってしまえば、もう元も子もない。ゆうべも、七尾のある方からですね、お電話をいただいて夜遅くですね。そして、ご自分の健康のことをこう訴えてこられてるんですね。本当に健康が優れないっていうことは、なんというですね、辛さかっていうことをこう、せっせっと訴えられるんです。確かに、健康が救れないっていうことは大変です。そのために、今も礼拝にも出られないっていうんですね。ですけど、その時ふっと思い出したのは、加藤正義先生が、おっしゃった言葉です。奥さんは時々、一番大切なのは健康だ、次が銀行だ、その次が信仰だ、健康、銀行、信仰だって言うとですね、加藤先生はとんでもない。いや、信仰が一番だとですね、信仰、健康、銀行だとですね、ご夫婦の間でしばしば争いがある。 まあ、冗談交じりにそうやっておっしゃるんですけど、ですね。そのことをふっと思い出したんですね、その方に。もし、健康が一番だったら、健康がなくなった時、私たちの人生はなんと不幸になるでしょう。でも、信仰が一番だったら、健康がない時でも、銀行がない時でも、これさえ一番、そしてそれさえあれば、私たちの一番の大切な喜びが心の中にあるんだから、不幸にはならないでしょう。今、お体が優れなくって、本当に辛いと思いますけど、本当にお祈りしますけど、でも、その中でつぶやいていないで、本当に信仰が与えられていることを喜びましょうよって言ったら、そうですね、とですね、とても明るい声で、電話をですね、切ってくださったので、本当に感謝でした。ですから、イエス様は、信仰がなくならないようにと、健康がなくならないように、イエス様は祈るんじゃなくして、銀行預金がなくならないようにと祈るんじゃなくして、信仰がなくならないように祈ってくださるイエス様。そして、ペテロ自身も、自分で信仰を失うことがないように、死の前に本当に悔い改めた、その祈りが、ペテロを立ち直らしたのです。第3番目のペテロを立ち直らせたきっかけは何でしょう。マルコの福音書から外れてしまっているんですけども、もう一つペテロを立ち直らせたものがあると思うんです。それは、やはりルカによる福音書の22章、ちょっとそこも開いてみましょう。ルカによる福音書の22章の60、61、62まで、一緒に声を揃えて読んでみましょう。新約聖書151ページ。ルカの福音書22章の60から62まで。はい。しかし、ペテロは、あなたの言うことは私にはわかりませんと言った。それと一緒に彼がまだ言い終えないうちに鶏が鳴いた。主が振り向いてペテロを見つめられた。ペテロは、今日鶏が鳴くまでに、あなたは三度私を知らないと言う、と言われた主のお言葉を思い出した。彼は外に出て激しく泣いた。はい。ルカだけが、この鶏が泣いた後に、ちょうどその時イエス様がペテロの見えるところまで出てこられたのでしょうか、引っ張ってこられたのでしょうか。主が振り向いてペテロを見つめられた。このイエス様の眼差し、それがペテロを立ち直らせたと思います。イエス様のその時の眼差しは恨めしそうな目ではなかったでしょう。責めるような、それは見たことか、だから言わんこっちゃないとですね、そんな刺すような眼差しじゃなかったでしょう。それはペテロ、分かっていたよ、あなたは実は本当は私を愛しているんだけども、しかしお前は弱いんだよね。どんなに強がり言ってもお前は本当は弱いんだ。私はそれをよく分かっていた。だからこそあなたのその弱さを知っていたからあなたのために祈ったし。だからこそそんなあなたのために私は今から十字架で死ぬのだ。そんなですね、愛情のこもった眼差しで、イエス様はペテロを振り向いて見つめられたんです。このイエス様の眼差しが、ペテロだけではなくして、あなたや私にも向けられているっていうことを今日しっかり覚えましょう。私たちが弱り果てるとき、私たちが迷っているとき、私たちが落ち込んでいるとき、寂しくって孤独でたまらないとき、主のこの眼差しがあなたに向けられています。また、私たちの心に責めを感じているとき、実はそれは主の眼差しなんですね。ぜひとも、私たちに向けられている眼差しっていうのをしっかりと受け止めたいんです。なあち、ペテロは、御言葉によって、また祈りによって、主の眼差しによって立ち直ることができました。さて、このイエス様を裏切るっていうですね、ペテロにとっては恥ずかしい、この話が、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、四つの福音書のすべてに出てくるのは一体なぜなんでしょう。ペテロは、イエス様の一番弟子です。最初の教会の 柱とも言うべき中心人物です。そんなペテロの生涯の最大の汚点とも言うべきこの出来事が、なぜ四つの福音書全部が書かねばならないほどに重大だったんでしょうか。いや、そもそも、この話は、誰から出た話なんでしょう。この話の、この出来事の出どころはどこなんでしょう。考えられるのはただ一箇所です。なち、ペテロ自身から出たということです。ペテロ自身が、この恥ずかしい恥ずかしい自分の汚点とも言うべき裏切りの話を、証のたんびに、イエス様のことを伝えるたんびに、語り続けたわけです。実は、四つの福音書の中で一番最初に書かれたのはマルコの福音書です。だと言われています。そしてこのマルコの福音書はどうして書かれたかっていうと、ペテロが一番イエス様のそばにいましたので、イエス様の生涯についてはよく目撃しているこの目撃者ペテロが、様々なところに行ってキリストの生涯についての説教をこうしていくわけです。その時ペテロに付き従っていたのがマルコなんです。そして、あるところではマルコが通訳者としてペテロのお話を通訳してたようです。そういうことが少し後のですね、歴史の記録の中に載って、出てくるのです。そして、それを聞いてた人たちがですね、マルコに、マルコ、どうぞこのペテロのこの説教、このイエス様についてのストーリー、お話を、あなたはただ口で伝えるだけじゃなくして書き留めておいてほしいと頼み込んで、マルコは、マルコの福音書を書いたと言われています。とすれば、なおさら、この話の出どころは、ペテロ自身です。なあち、ペテロは、この裏切りの話抜きには、イエス様の恵みを語れなかったんです。どうしてもイエス様の救いの素晴らしさを語るときには、自分の恥ずかしい、卑怯な裏切りの罪を語らないではおれなかったのです。私はこんなにも弱い、こんなにも卑怯な裏切り者なのです。しかし、主はこんなにも汚れた私を愛してくださって、許してくださって、その罪の深みの中から私を引き上げてくださって、私をこんなにも変えてくださったのです。ペテロは、イエス様の素晴らしさを語るにはどうしても自分の罪の深さを語らないでおれなかったんです。罪の深さが深ければ深いだけ主の恵みの大きさが崇められるからです。これが実は証なんですね。証っていうのは自分の立派さを語ることではなくして、自分がどんなに恥ずかしい、どんなに汚れた卑しいものであるかを隠さないで本当に語って、しかし主はこんな私を捉えてくださって、救ってくださって、許してくださって、変えてくださったのです。主は素晴らしい。もちろん暴露趣味のように何でもかんでも人々の前に暴露する必要はないかもしれませんけど、でもやっぱり証っていう時には自分の罪の深みを語らないでは主の恵みの高さを語れないんですね。そして皆さん一人一人に素晴らしいペテロと同じ証がたくさん与えられてるんじゃないでしょうか。これはとっても大切な神様があなたに与えた証なんですね。ぜひとも皆さんに与えられたこの裏切りの話、そして立ち直りの話を自分の胸の中に隠さないようにしてほしいんです。ペテロはこれを繰り返し繰り返し語ったように、あなたもあなたの救いの証を、もう耳にタコができるぐらいでいいんです。これは一生涯救いの証を語り続けてほしいんです。これは教会にとってのとっても大切な宝です。今年の5月に教会の修養会で、みんなで、みんなの証を互いに聞き合いましょうと言って10人の方のお証だったでしょうか。お証を聞いて、本当に心燃やされました。なぜあんなにも証が私たちの心を燃やすんですか。神様は私たちの証を本当に用いたいんです。 ぜひとも、もっともっとその証を隠さないで、堂々と語ってほしい。ペテロは、あんなにも女中の前で恥じてしまっていた、ペテロも変えられて、自分の恥を、本当に恥ずかしく思わないで、堂々と、イエス様と一緒にあなたはいましたねと言ったら、いいえ、いませんでしたと言ったペテロが、イエス様と共にある恵みを、もう堂々と語るようになった、そんな、ように私たちも本当に変えられたいものです。最後に一人の伝道者の話をして終わりたいと思うんです。一人の伝道者がいました。彼は素晴らしい神の器で、素晴らしいですね、神様の働きを進めていました。ところがこの神の人は若い時には相当乱暴な、相当乱れた生活をしてたんですね。ある日、私はイエス様を傷つけました。私はひどくイエス様を失望させました。それでもなお、イエス様は私を愛し許してくださいました。またイエス様はあなた方にも同じことがおできになるのです。今日、私たちも本当にですね、この恥ずかしい罪だらけのものが主によって許され、主によって用いられるっていうことの、その恵みを、驚くべき主の恵みを心から感謝して、立ち上がっていきましょう。そして今週もそれぞれの歩みの中で御言葉と祈りと主の眼差し、この三つをしっかりと覚えながら日々歩んでいきたいものです。お祈りします。天のお父様、この朝私たちはペテロの裏切りの話を見ながら、いえ、ペテロではなくして、この者が、これまでではなくして、日に何度あなたを知らない、それも呪いをかけて、誓うほどに強く、生活と行いによって、また時には言葉によって、表情によって、あなたを、まるで知らないものであるかのように、歩んでしまうことでしょうか。しかしペテロは裏切りの後で御言葉に思い当たり、主の御顔の優しさによって激しく泣いて悔い改め、ついには立ち直ることができましたが、神様、私たちは開き直ってしまって、悔い改めもしないで、だんまりを決め込み、あなたを否定し続ける、そのような固くななものであること、かえってペテロから示されていますが、どうぞ神様、私たちに、本当に敏感な心を与えてくださって、失ってしまっている、ペテロの涙を私たちに返してください。あなたにこれほどまでに愛されていながら、あなたを愛せない自分を心から悲しむことができるように、どうか変えてください。ペテロは生涯、これからのち涙の伝道者であったと。目はいつも泣いたために、いつも赤く、なっていたとありますが、どうか私たちも常に自分の罪の深さを食いつつ、しかしあなたの許しが、恵みがどんなに大きいかを超えたからかに明かしすることのできるものに、どうぞ変えてください。主は私たちをただ救われただけでなくして、それぞれのところで証人として用いようとして選んでくださったことを知っています。せっかく私たちに与えてくださった救いの恵みの証を、どうか隠すことがないように、語るべき人に、語るべき時に、語るべき言葉を持って語ることができるように勇気を与えてください。 あなたは私たちの証を持って、他の人々を救おうとしておられることを知りますが、どうぞ、口を開かない私たちを、許し、憐れんでください。この教会が、主に救われた喜びに、その証に爆発するような、そんな教会にさせてください。一人一人の心の中に、語らないで折れないような、そんな、恵みの、沸騰のような思いを、どうかお与えくださるように、この町が、この地域が、私たちの証を待っていること、どうか忘れることがないように、どうぞ許してください。憐れんでください。そしてどうか、私たちを使わせてくださるようにお願いをいたします。感謝してイエス様の名前によって祈ります。アーメン。
リビングインジーザスミニストリーズは、無料でお届けしているオーディオとビデオによる福音宣教です。皆様からの自由献金でサポートされています。どうぞあなたもこのミニストリーへの献金にご協力ください。